おはようございます。2022年2月20日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め、神様に心を向けましょう。はじめに聖歌608番を持って主を賛美しましょう。マスク着用の上、ハミングまたは小声でお捧げください。ご無理のない方はお立ちください。お祈りいたします。私たちを慈しみ愛してくださる父なる神様、私たちはあなたによって礼拝に導かれました。感謝です。皆さんと共に場所と時間を超え、心を一つにして集っています。あなたの皆を賛美します。神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。一週間を振り返ると、人に恐れを抱き、人が作り出したものに恐れを抱き、この世に流された時を思い出します。 神様、切に祈ります。人を恐れることなく、唯一の創造主なるあなたのみを、永遠の命を与えてくださるあなたのみを恐れるものとさせてください。あなたに愛されている私たちです。あなたを愛し、人を愛するものとさせてください。本日もあなたからのメッセージをいただきます。私たちの霊的な成長が促され、あなたを素直に信じるものとなれますように。またあなたの御言葉を伝えるものとさせてください。引き続き、そして新たに世界で吹き荒れているさまざまな強風があります。これらに誠実に立ち向かっているすべての方々のために祈ります。どうか心の平安と立ち向かう勇気と知恵、そして希望をお与えください。礼拝の始めから終わりまでをあなたに委ねます。感謝を持って救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。小声でお捧げください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今日も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書エペソ人への手紙1章16節から19節の御言葉になります。エペソ人への手紙1章16節から19節の御言葉です。エペソ書1章16節から19節ですね。聖書をお持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。お読みいたします。エペソ1章16節から。祈る時にはあなた方のことを思い、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。エペソ教会の信徒たちの信仰と愛について、伝え聞いたパウロは、牢獄の中にあっても感謝しながら喜び、また彼らのために祈っていました。祈りというのはキリスト者にとって呼吸のようなものです。私たちの呼吸というのは体中に新鮮な空気とか、また酸素を血流に乗せて体内に運ばせて、刷新しながら私たちのこの肉体的な 命を保ってくれるものですけれども、それと同じように神との対話である祈りというのは私たちキリスト者にとって呼吸ですね。祈りをもってキリスト者は生きた心地がします。神に生かされているという実感を祈りを持って得ていきますね。創世記を見ていますと、初めに神が人をお作りになりましたけれども、そのお作りになった人に、人のその鼻にですね、命の息を吹き込んだというふうに書いてありますけれども、まさに神こそ人間の人呼吸を生かす命の源であられるお方であって、この肉体のみならず霊を生かすお方ですね。聖書の最後の最後、黙示録の22章を見ていますと、天の御座に父なる神様と主イエス様が座しておられるという姿が記録されておりますけれども、その父なる神様と主イエス様の御座から流れ出ている命の水の川というのがあります。でその命の水の川につながって、そこに根を下ろしている木々が出てきますけれども、誠の神に祈るという行為は、その命の根源なるお方に私たちがつながるということですね。生きていると、生かされているという神様とのつながりを覚えると同時に、滅びゆく命ではなくて永遠の命を生きているという救いの原点に私たちの視点を祈りは導いてくれます。使徒パウロのこの祈りを見ていきますと、パウロ自身自ら神様にこうつながっている証として祈っているのが分かります。また祈ることをもって、その視点が神様へといざなわれていることが見えてきます。さらにはエペソ教会の信徒たちもパウロと同じような視点に立てるようにと祈っていくんですね。先ほど読みました聖書箇所のパウロの祈りの内容をこう見て一言で言いますと、神様を知れるようにしてくださいというものです。神様がしてくださったこと、神様がなさろうとしておられること、神様の御手、神様の技について分かるようにしてくださいと祈ります。そこには私たち側の話が一切出てきません。私たちがこうしたいのでこう答えてくださいというような私たちの思いとか計画を超えた神様の御心が分かるようにしてくださいと祈るんですね。そこには私たち側の話は一切出てこず、ただただ神様側のことですね。パウロの祈りだけでなく、聖書にこうたくさんの祈りが記されていますけれども、その祈りの比重をこう見ていきますと、私たちの切迫した思いとか願いよりも神様についての話の方がはるかに多いということが見て取れます。でもこう私たちの暮らしというのは急を要することが多々ありますので、私たちのこう大部分の祈りは神様についての話よりも私たちについての話の方が圧倒的に多いと思います。もちろんそのようなこう祈りが悪いとかいけないということではありません。詩編を見てみますと、詩編というのは祈りが記録されているところですけれども、その詩編の祈りを見ていきますと、今まさに差し迫った問題を持って神様の前に出てきて祈っているという祈りがたくさん出てきますね。主よ、なぜ私をお見捨てになったのですか。主よ、私をお許しください。どうか私を今助け出して私の敵を全部滅ぼしてくださいというの祈りがたくさん出てきますけれども、必ずと言っていいほどそのすべての祈りの終着点が神様の話に至ります。はじめは祈り手のこう切なさだったりもどかしさだったり、切迫した必要性などを こう羅列していきますけれども、思いをこう吐露してふと我に返りますと、その祈りが私が今祈っていてこの祈りに応えてくださるお方は一体どういうお方なのか、父なる神ではないかと、神様そのお方そのものへと視点がこう戻っていくんですね。そして、祈り手自身の過去を振り返り始めます。神様が私に何をしてくださったのか、私のみならず私の先祖に何をしてくださったのかということをこう回想しながら、祈り手自身の話から神様への話へと帰っていくんですね。結局最後には祈りの対象であられるお方のことを覚えることが、今私が切迫していたはずのこの必要を凌駕して圧倒して終わります。神様のその存在そのものが、祈る前は今私の側の問題が大きくてそれに圧倒されてるんですけども、祈りが終わると神様のその存在そのものが、今自分が持っている切迫した問題が圧倒されるんですね。神の存在そのものが今を上回っているというところを、こうことをこう悟るところへと祈りが導かれていきます。今どんなに私が必要としていて、今どんなに差し迫っていたとしても、神様が全てをご覧になっているだけではなくて、その全ての内容内実をご存知で、神の知恵が私のそれよりもはるかに深く、その方は全能なるお方だと、この方は私の全てのことを間違いなく益としてくださるお方だと、私の魂よ、なぜゆえにお前は不安がっているんだというふうに結論付けて、最終的に祈りが神を知ることをもって終わっていくんですね。祈りというのは神を知ることであって、また神様にこう会いに行くことですね。神に会いに行くというのは神様の御旨を御心を教えていただくことです。ということは、祈れば祈るほどに神様が抱いておられるご計画とか思いとか、また神様が喜ばれることに祈り手が同感していく、染められていく結果をもたらすのが祈りですね。イエス様が、父なる神様は祈る前からあなた方に必要なものをすべて分かっておられるから、神様の御心がなるように祈りなさいとおっしゃりながら教えてくださったのが主の祈りですね。で、祈りは神の思いとこうすれ違っている私の思いがやがて重なり合ってぴったりくっついていく信仰的作業でもあるわけです。こう祈りは神様の御思いにこう染められていくことだということをこう僕個人的に私個人的に覚えるときにいつもこう思い出す、ちょっとこう苦いと言いましょうか、ほろ苦い思い出があります。それは今から23年ほど前のことですけれども、大学卒業を目前にしても進路が決まっていない時のことなんですね。進むべき進路、その時はもうすでに検診することをこう決めていたので、進学校がまだ決まっていない時でした。結局大学卒業して1年間進学校浪人みたいなことをするんですけれども、当初から日本の進学校はその住み慣れた日本ゆえにいくらでも自分で抜け道や逃げ道を作っていってきっと途中でやめてしまうだろうという確信があったので、初めからこう退路を断つという意味で海外の進学校への進学を考えて準備をしていました。でもなかなか決まらないんですね。初めアメリカの進学校と思っていたんですけれども、なかなか道が開かれず困っていました。で、韓国の進学校も考えたんですけれども、厳しすぎて怠惰な僕にはついていけないだろうという思いから、その選択はないと考えていました。さっきはこう退路を断つなんて言っておき言いましたけれども、その辺は甘いんです自分に。で、困っていたところ、大学の 聖書研究会のその友達で一緒に土浦恵教会に、当時は学生会でしたけれども、学生会でこう信仰生活を送っていた仲のいい友達が祈ってくれるっていうんですね。でその友達はその時進路が決まらずに困っていた、こう私のことをよく知っていてくれましたし、献身をしたいという思いがあることもこう知っていてくれましたので、僕の意向に沿った祈りを、神様に、彼はきっと祈ってくれるはずだという、 こう期待を持って、2人で一緒に目をつぶって、彼に祈ってもらいました。するとその祈りの中でことあるごとに、あなたの御旨に習いますならとか、あなたの御旨がなりますようにってこう祈るんですね。本君の献身がもしあなたの御旨にかないますならばとか、本君が進学校に行くことがあなたの御旨ならばとか、最後には本君の思いではなくあなたの御旨がなりますようにと言ってこう祈りを終えたんですね。でその彼の祈りを目をつぶって聞きながら、なんだよこいつって思いました。なんだよこいつ、こんな祈りなんかしてですね、俺が僕が進学校に行って牧師になることがこいつは嫌なのかなとこう感じてしまったんですね。でも全然違いますね。間違っているのは私の方で、彼は全然間違っていないんです。私の思いよりもはるかに彼の祈りの方が的確だったわけですね。目の前にいる友人の思いにへつらう祈りではなくて、神様の御旨を求める祈りを捧げてくれた、彼のことをこいつと思ったことがこう思い出すたびにこう申し訳なく、またこうなんだか恥ずかしくもあったりするんですね。でその後ですね、だいぶ経ってからその彼に、お前あの時あんな祈りしたよなってこう言ったことがあるんですよ。そしたら、そりゃそうだよ、僕の祈りが正しくて本君の思いが間違ってんだよってこう子憎たらしいことを言うんですけども、仲いいですよ、今でもすごく、今でも仲いいんですが、今日のこの聖書箇所のパウロの祈りっていうのは、私たちに関する話で埋める祈りから神様の話でいっぱいに満ちる祈りへと導いてくださいという思いに満ちた祈りでもあるわけですね。クリスチャンであるという理由で囚人扱いを受けて投獄をされているという誰よりも、そしてその投獄ゆえに殺されてしまうかもしれないという誰よりも切迫した状況にあるにもかかわらず、このパウロの祈りをこう読みますと、神様、そのお方、その存在を覚えることが今自分の置かれた切迫した状況を凌駕し圧倒しているということが見て取れるんですね。その思いが迫ってきます。祈りの内容を全部こう見るまでもなく、彼の祈りの最初の言葉から神の存在そのものが彼にとって圧倒的であるということで、圧倒されているということ、うわやだなじゃなくて喜んでいるということがよく表れているのが見て取れます。エペソの1章17節をもう一度見てみますね。17節、どうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が、私たちの主イエス・キリストの神栄光の父がというこの祈りの最初の言葉から神の存在そのものに圧倒されているということがよく表れてますね。この言葉をもって祈る前には、祈るまでにはパウロも私たちと同じ弱い一人間でありますから、その牢獄の中でパウロ自身の切なさとかもどかしさとか切迫した必要性の羅列があったことでしょう。でもそれを過ぎて至るところ、結局この言葉にたどり着くんですね。主イエス・キリストの神栄光の父という言葉に至るんです。 それが一番初めの祈りの最初の言葉として出てくるんですね。日本語の聖書のみならずギリシャ語の聖書を見てもこの言葉が一番初めに出てきます。私という人は、パウロ自身が、私という人は誠の唯一の神を父と呼べる立場、地位、身分、特権にある存在なんだと。私と神の関係はイエス・キリストの贖いゆえに父と子の関係であって、人間の父は期待に応えてくれないことがあるけれども、父なる神は至るところ決して私の期待を裏切るようなことはされないという確固たる信仰へと、聖霊の承認ゆえに至らしめられている祈りの言葉が、イエス・キリストの神、栄光の父というこの言葉ですね。イエス様が祈りについてこんなことをおっしゃったことがありました。マタイの福音書言っていますね。マタイの福音書7章マタイの福音書7章9節からです。マタイの福音書7章9節から、あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか、魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。ルカの福音書では聖霊を与えてくださらないことがあるでしょうかってこうなってます。このイエス様の言葉が今パウロには事実として実感として彼のそのうちにあるんですね。イエス・キリストゆえに私の神は私の父であられ、私はその子であって、私の神が栄光の父であるならば、その子とされた私は今も栄光のうちにあるんだと、栄光の父の子だから私も栄光にあるんだと、父なる神が私に良いものを与えるために、お与えくださるために今があるんだという、パウロ自身に与えられた栄光の神の子としての身分の確信が、祈りの初めの言葉、イエス・キリストの神、栄光の父という言葉に現れているわけですね。神様のことを栄光の父と呼ぶのは、将来私たちキリスト者が受け継ぐものがあまりにも栄光に富んでいて、実際にその栄光に入れられること、約束されていることがパウロ自身自覚化できているんですね。またそのパウロに与えられている自覚がエペソ教会の生徒たちにも、エペソ教会の人々にも、みんなにも及ぶようにと、及びますようにと祈ります。エペソに戻っていますね。エペソ1章18節エペソ1章18節ですね。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、イエス・キリストを信じる者たちがすでに与えられている栄光の豊かさを自覚できるようにと祈ります。神様のことをただ父と呼べること以上に、栄光の父と呼べる栄光がことされたキリスト者たちにも呼んでいることを覚えられるようにと祈るんですね。それだけでなくて、その自覚を私たちを、今の私たちを含めたこの手紙の読み手たちに求めているんです。なんで求めているんでしょうか。この自覚を忘れることが多々あるからですね。 私たちはその私たちに起こることどんなことも申し上げて神様の前に助けを求めることができます。でそういう祈りが聖書の中にはたくさん出てきますね。例えばイザヤ書を見ていますとヒゼキヤ王の祈りが出てきますけれども、そのヒゼキヤ王は今強国アッシリアによって自分たちユダの民たちイスラエル王国が滅びてしまう滅ぼされてしまうかもしれないという危機に陥っています。で陥りました。でそのアッシリア王国から脅しの手紙が届くんですね。でその脅しの手紙が届いたらその脅しの手紙を持って主の宮に入っていってその手紙を開いて神様この手紙の内容を見てくださいって言うんです。そのところをこう読むたんびにちっちゃい子供がお父さんのところにいて泣きながらこうダダをこねているようなこうイメージがこう思い浮かぶんですけれども、神様この手紙を見てください、この手紙の内容を見てください、今私たちは私ばかりじゃなくて私たちこの国は滅びようと滅ぼされようとしています。私は今王として立ってますけれども王として何をどうしていいのか全然わからないんです。もし何をどうしていいのか分かったとしてもそれをなす力が私には僕にはないんです。どうにかしてくださいと、脇目も振らずに臣下たちの目も気にせずにボロをかぶって灰をかぶって王としてのプライドをかなぐり捨てて神様に祈るんですね。私たちも神様に脇目も振らずにどんなことでも神様に祈ることができますね。病気を癒してください、合格させてください、回復を与えくださいと祈れます。私たちは私たちが今直面している被っている困難なこと、健康、お金、子供、家族、仕事、どんな問題であれ今ここで神様が特別に助けてくださらなければ潰れてしまう、終わってしまいますと祈れますし、実際祈りますね。ですがこれが私たちの祈りの最も重要な本論ではありません。もしそれだけのために祈るならば祈りの本筋から外れることになります。祈りはより重要でより根本的でより霊的でより重大なものですね。端的に言いますと、イエス様がまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればそれに加えられて全てのあなた方の必要なものが与えられますとおっしゃいましたけれども、その言葉に全部表れてますね。イエス様が祈りを教えるときにまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればあなた方の必要なもの全てが加えられそれに加えられて与えられますとおっしゃいましたけれども、その言葉の真意は神様、神の国と神の義を求めますので、それ以外の私が必要としているものは一切いりませんと祈れますかっていうことです。もし祈ることができないならば、祈れるようになることを私はあなた方に願っているし、そう祈れるように私があなた方を導きますということですね。それに加えて全てのあなた方が必要なものが与えられますということがイエス様の教えの真意ではありません。まず神の国と神の義を求めなさいが真意ですね。神の国と神の義を求めますので、それ以外に私が必要なものは一切いりません。これが真意ですね。イエス様が教えようとしておられる栄光の父という言葉の中には、私が今直面している被っている問題ゆえに折れることもないし、滅びることもないし、終わることもないし、失敗をもって結論付けられることもない、それらの問題は悲劇ではないという答えがもうすでに前提としてある祈りの言葉ですね。 前提としてあるんです。それが神様はご自身がお選びになってお呼びになったその子供たちを決して放棄される方ではありません。これが全ての答えですね。私たちが祈るとき、父なる神様と祈るのは、私が祈り、私の必要を申し上げる対象が神であられることを知っているゆえです。神であられることを知っているがゆえに、私たちは父なる神様と祈るんですね。対象もなくて、私一人で虚空を見つめるかのように、ブツブツブツブツ何かをこう唱えたり、私の情熱とか熱心を爆発させるのが祈りではなくて、私の祈りを聞いてくださる人格を持っておられる方が、その方が私の父であって、私がその方を知っているということですね。父なる神様と呼ぶときは、その方が私にとってどんな方なのかを知っているということです。少なくとも私の父であり、私の祈りを聞いてくださるということ、私のために主イエス・キリストを送ってくださって十字架にかけて死なせることをもって、ご自分の栄光を表されて、その表された栄光を自慢のために表されたのではなくて、その栄光のうちに栄光の子として私たちを迎えてくださったという、この知識が最低限私たちにあるので、祈りを始めることができるんですね。祈るということ自体がもうすでに、そのエペソの1章13、14節にもありましたけれども、聖霊の勝因による栄光の信仰的行為です。祈ったから答えられた、答えられないって、答えられなかったなんていうレベルの話ではありません。祈りは自分が願っているように答えられなくても、それは祈りなんです。祈りというその自体がもうすでに栄光の信仰的行為ですね。だからクリスチャンが祈るそのこと自体がもうすでに保証書を持っているということになります。何の保証ですか？キリストにある生徒たちは決して失敗で終わることができない存在であるという保証です。失敗したくても失敗できない存在が、キリストのうちに栄光のことされた私たちですね。で、祈りはその保証ですね。どんな状況にあっても、皆さんの、私たちの祈りを妨げる方法はありません。たとえ口を閉ざされたとしても、舌を切られたとしても、私たちの祈りを止めることはできません。祈れるということは、神様が私たちの行く末を栄光の座へと、神様ご自身がそうするとおっしゃったそのところへと導かずにはいられない。必ずや成し遂げてみせるということを私たちに確認させてくださる半端じゃない保証のうちの一つですね。栄光の父よと祈ること自体が、私たちの栄光の身分を私たち自身に確認させてくれます。またその言葉が期待を持って祈りに出ていく根拠となりますね。どんな期待か、今ずっと言ってきましたけれども、栄光の父を栄光の父と呼べるものとして、似つかわしい栄光の場へと導かれ、その栄光の場で拒否されたり取り消されたりすることはないという期待ですね。と同時にこの期待を持って祈りに入っていくということは、私たちの思いとか、この肉的なこととか予的なものを求めることを下ろして祈りに出ていくということを知っているということでもあります。神様がどれほどに恐れるべきお方であるのか、 神がどれほどに清さを求めておられるお方なのか、その方に対する畏敬の念、信頼、その方が持っておられる敬意に対する服従、私がどんなに切羽詰まっていたとしても、どんなに緊急でもその方の決裁を待たなければならない、私の身分、立ち位置を知る姿勢を持って祈りに出ていくことが期待を持って祈りに入っていくということですね。神様に早く決裁してくださいといったところで、神様がそうだと、この時だという時までは、私たちは待てと言われる待つんです。それに期待していくんですね。それが絶望じゃないんです。それが失望じゃないんですね。前提があるんですね。栄光のこともすでにされている前提があるんですね。これが使徒パウロの祈りに現れている衝撃的な視点であって、祈りの方向性であって、祈りの色合いですね。神様にお会いする楽しみ、確かにこう神様と時間を共にしたという喜び、私たちの日々の暮らしが聖なる霊的な栄光の天の栄光の影響下にある暮らしであることを確認できるのが、私たちに与えられた祈りですね。すごくないですか。神様と共に時間を過ごしたという、喜びが得られるんです。祈りは私たちの日々の暮らしがどんな小さなことでも、それが聖なる霊的な栄光の天の影響下にあるということを確認できるのが私たちの祈りですね。こういう祈りの生活を聖霊の導きに従って送らせていただきましょう。私たちの内にある聖霊の導きに従ってですね、お祈りいたします。天の地なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの栄光を私たちの想像をはるかに超える独り子を十字架にかけ殺し復活させるという方法をもって示してくださり感謝いたします。そしてその栄光を見せびらかすためではなく、私たちを栄光のことするためであったという事実をもってあなたの皆を褒めたたえます。栄光の父と呼べる特権、身分、地位にあることを覚えて感謝いたします。私たちが切羽詰まった時、緊急な時たくさんあります。その時にあたかもあなたから与えられている栄光の身分を忘れてしまい、またそれがちっぽけで何の役にも立たないように思えてしまうことがありますが、どうか私たちの捧げるその祈りに働いてくださって、必ずや結局は神様の話に戻してください。栄光の父に祈っているという事実に圧倒させてください。そしてその圧倒されていることが私たちの喜びとなりますように。栄光の父よと呼べる恵みを感謝いたします。聖霊なる神様、どうか私たちのうちで栄光の父よと告白できる祈りを絶えずお与えください。導いてください。感謝いたします。私たちの栄光の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌609番になります。ご無理でない方お立ちください。お座りください。それでは2022年のテーマソングを賛美いたしましょう。 祝祷いたします。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた回収一人一人と共に、その家族と共に、主イエス様の救いを必要としているすべての一人一人と共に、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。